はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、何が問われているかと言いますと、D がですね、公建物の住居、土地、明け渡しを求めたいと。で、問題は誰に対して請求すればいいんですかと、ここですよね。D の請求はもう特定されているわけですよ。ね、公建物、住居、土地、明け渡し。まあ、要するに建物、住居、土地、明け渡し請求ですね。で、それはもう分かっていて、しかもまあ、その法的根拠も明らかです。それはその D がその土地の所有者であるということですね。だからこれはもう所有権に基づく、まあ、物件的請求ということになるわけなんだけれども、ね、問題は誰に対して請求すればいいのかと、ね、いうことですよね。まあ、今回ね、もう A は死んじゃってますから、まあ、A っていうことはね、ちょっとないんでしょうね、これはね。これ今 B が相続してるわけですからね。A がね、死んで B が相続してるわけですから、だからまあ B か C かと。まあ、あるいはね、それ以外の第三者ってこともあるかもしれないけど、まあ、基本は B か C なんですね。これはね。どっちにすればいいのかということになります。ね、で、まず大原則を押さえてほしいんですけども、これは要するにこの D の土地所有権に対する妨害状態があると。だからその妨害状態を除去したいということなんですよね、これはね。で、そうなってくると、要するにその妨害しているやつを訴えればいいわけです。請求すればいいわけです。それを相手方にすればいいんだよね。で、それは誰なのということになると。この土地の占有という話で言えば、これはズバリ建物の所有者ですね。これはね。建物を所有することによって土地を占有するというふうな言い方をするんだけどね。まあ、ちょっとね、この辺は複雑な議論があるんで、そこまで厳密に、ね、覚えなくていいと思います。民法のレベルではね。ちょっと執行法も絡んだ、ちょっとややこしい話があるので、なので、まあ、そこはね、ちょっと、一旦、脇に置いて考えたいんですけども、まあ、要するにこのね、建物の所有者、ね、建物の所有者がその建物を建てることによって土地をですね、占有していると。だからそれを妨害状態になる。まあ、これぐらいの捉え方で十分です。ね。はい。いいですかね。で、本件に当てはめてみると、じゃあこの建物の所有者は誰なのという話になると、これ C なんですね。C です。これは公建物ですね。これは A から B に所有権が移転してますね。まあ、それはその相続によるものですけどね。相続によって移転していて、そしてその B から C に譲渡されているわけですから、今、所有者はこの C ということになります。だから D は C を訴えると。これが大原則です。ね、で、そしてこれはその A がですね、所有権持っていたその当時から敷地利用について無権限なわけですからね。だから D の C に対する請求は認められるということでいいと思います。ね、はい。で、ただそれじゃ終わんないんですよね。それじゃ終わんなくて、今回その登記名義を見た時には、これはまだ B の名義なんですね。登記名義に関しては、これはまだ B 名義です。譲渡されてるんだけども、登記名義はまだ移ってないと。だから、まあ D としてはこの建物の登記名義をまず多分見るはずなんですよ。そうすると B ってなってるなと。じゃあ B 訴えたいというふうに D は考えるはずですね。で、それができるのかと、これを聞いてるわけです、この問題はね。はい。で、長々ね、言ったって、まあ、所詮平成6年の判例でしょというふうにね、皆さん思うと思うし、で、それでいいと思いますね。平成6年の判例の規範改定当てはめということでいいと思います。これね。ただ、大原則はやっぱ押さえてほしいんですね。判例も実際にね、最初のその下線部のとこね、一番最初判例の引用部分、平成6年の判例が言ったね、引用部分に書いてありますよね。土地所有権に基づく物上請求権を行使して、建物、住居、土地明け渡しを請求するには、現実に建物を所有することによって、その土地を占拠し、これさっき言ったとこね、土地所有権を侵害しているものは相手方とすべきであると、はっきり言ってますから、ね、これまず大原則をしっかり押さえましょう。ね、で、そして、その例外則、その原則に対する例外則として、次の下線部にありますけれども、もっとも他人の、土地上の建物の所有権を取得した者が、自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、たとえ建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対して右譲渡による建物所有権の喪失を主張して、建物の住居、土地明け出しの義務を免れることはできないということですよね。この部分が、まあ、例外則になってくるわけですよね。はい。なので、B に対して請求できるかどうかというのは、この例外則に当てはめて考えていけばいいということになります。ね。まあ、例外則に当たるでしょうね、今回はね。今回は、自らの、まずそのね、他人の土地上の建物の所有権を取得してますよね、B はね。取得してますね、相続によってね。そして、自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由している。まあ、ちょっとはっきり問題文に書かれているわけじゃないですけれども、多分そう見ていいんでしょう。ね、B は A から公建物の所有権を相続して、移転登記を両者と書いてありますから、まあいいんでしょう、それでね。OK ですね、ここまでね。で、たとえ他に、建物を他に譲渡した、これ C に譲渡してますね。引き続き右登記名義を保有する、これ公建物の登記名義保有してますね。はい。土地所有者に対して、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して、 建物の宗教土地を開けた真の義務を免れることはできないとね、こういうことになりますよね。はい。で、後段部分、後建物は未登記建物だったらどうかということですけど、これさっき言った例外則に当たらないですよね。他人の土地用の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合っていうふうにありますので、これに当たらないですから、ね、だからこの場合には B に対して請求は認められないということになります。まあ、ちなみにね、今言った結論っていうのは、実はね、もう判例が昭和35年にね、認めているものではあるんですね。これは、平成6年の判例の引用部分のですね、一段落目、先ほど河川部のとこ見ましたけど、その後ね、実は昭和35年の判例っていうものがね、引用されてますよね、これね。まあ、ちょっとせっかくなんで見ましょうかね。従ってのとこね、従って未登記建物の所有者が未登記のままこれを第三者に譲渡した場合には、これにより確定的に所有権を失うことになるから、その後その意思に基づかんずに、譲渡人名義に所有権取得の登記がされても、未譲渡には土地所有者による建物の宗教土地明け出しの請求につき、建物の所有権喪失により土地を占有しないことを主張することができるという、できると言うべきものであるというふうにしてますよね。はい。なので、結論的にはね、昭和35年の判例通りという形になると思いますけどもね。まあ、ちなみにその後に昭和47年の判例っていうのもあってね、それも引用されてますのでね、まあ、ちょっとせっかくなんで見ておきましょうか。またのところでね、建物の所有名義人が実際には建物を所有したことがなく、単に自己名義の所有権取得の登記を有するに過ぎない場合、この場合も土地所有者に対して建物の宗教土地明け方しての義務を負わない。だからね、この昭和35年とか昭和47年の判例って、要するに原則通りの処理をしてるんですよね。で、そういうものが判例としてあった中で、平成6年の判例が、まあ、ある種のその例外則を認めたっていうことになりますから、だから、まあ、この例外則というのは超例外なんですよね。原則はあくまでも建物の所有者、これに対して建物の宗教土地明け方しをしていくと、ね、いうことになりますからね。はい。だから、後段部分、後建物が未登記だった場合というものは、これはね、やはりその B に対する請求は認められないということになりますよね。はい。まあ、ついでにね、昭和35年の判例とかね、昭和47年の判例も押さえておくといいのかなと思いますね。はい。じゃあ、ちょっと回答の方見ておきましょうかね。で、まず、設問前段ですけれども、設問前段ね、まず原則ですね。原則 C が所有者ですから、C が妨害状態を生じさせているということになりますよね。なので、C に対して建物の宗教土地明け方請求をすると。これは原則ですよね。はい。じゃあ、B はどうなのかということで。これ、登記名義人になってますけども、登記名義人というものは、建物の宿土地明け出しの義務を負うのかということですね。で、あくまでも大原則は、これは、その妨害状態を生じさせるものということになりますので、これはまあ、負わないということになりますよね、やっぱりね。だから、登記名義があるかっていうのと、その妨害状態を生じさせるかっていうのは、これ別問題ですから。で、ただ、例外的に平成6年の判例法理というものがあるわけですよね。はい。で、この理由付けですよね。理由付けも、まあね、ちょっと、インプットの問題になるかなと思いますけども、しっかり押さえておいてください。ね、まあ、二つ、言えればいいと思います。一つが、その、自主的所有者の、探求困難性ですね。まあ、これは、ごめんなさい、ちょっとインプットの講義の方を復習してほしいんですけども、まあ、簡単に言うと、本件でいけば、この上物ね、建物が、バンバンバンバン誰かに譲渡されたらどうするのという話だよね。だって、登記名義しかわかんないわけだから、この D はね。所有者は、登記名義見て訴えるはずなんで。じゃあ、例えば、C に行ってみたら、いや、もうね、例えば E に譲渡しましたとかね、F に譲渡しましたって言ったらどうするんだという話があるわけですよね。あとは、対抗関係、類似の関係にあるなんていうふうにも言われます。まあ、要するに、この所有権の喪失、今、まあ、その得る方じゃなくてね、その普通は取得じゃないですか。ね、その特捜っていうふうなね、ことが177条に書かれてるけど、普通は得る方でね、取得した、自分が所有者だっていうふうなことで、177条を使っていくんだけど、今回失った方だよね。失った方。なので、いや、俺は所有者じゃないんだというふうに、所有権のその喪失ですね。これを主張してるっていうのは局面ですから。だから似てるじゃないですかということですね。まあ、もちろんね、もちろんその場面そのものじゃないですよ。その場面そのものじゃない。今別にその所有権の、そのね、喪失について、それそのものが争われてるわけじゃないからね。あくまでも今誰が建物の宗教土地明け出し義務を負うかって話なんで、その言うならメルクマールというか、基準になるだけの話だよね。この登記名義はね。そうですよね。先ほどから何度も説明してますけれども、あくまでもその所有者に対して請求するのが原則ですから、建物所有者に対する請求が原則なんでね。あくまでその例外として、その例外として登記名義を基準に訴えることができるかって話だから、ね、177条そのものの場面じゃないんだけれども、まあ似た関係にあるじゃないですかということですよね、これはね。なので今言ったその2点ですね。これはまあ理由付けとしても書けるといいかなというふうには思います。ね、いいですかね。あとは、ま、判例の例外則をね、規範立てていただいて当てはめるということでいいと思います。まあ、当てはめるよ、さっき、問題文見ながらね、説明しましたよね。はい。で、設問後段はもう当てはめね、一発でおしまいでもいいと思います。これはね。あ、ちなみに死に対する請求は同じようにできますから、まあ、一言書いておいてくださいね。これは変わらないですから。前段も後段もね。で、例外のところは当たるかというと当たらないわけですよ。これはね。なので、まあ、当てはめ一発でいいと思いますが、まあ、一応実質的な理由もね、まあ、説明してみました、ここはね。はい。 まあ、例えばですけれども、例えばその登記名義というものがね、あくまでもその義務の所在を示す、そういうふうなね、まあ、一種の基準というかメルクマールの役割、これを果たすわけですから、まあ、そこから考えていくとね、今回その基準というものがある種ないような状態ですよね。あとは仮にですね、仮にこう未登記の建物でもいいっていうふうに言っちゃうと、例えばね、D は B でも C でも E でも F でもね、誰でも訴えられるということになりますから、ね、それはおかしいですよね。なので、この場合は原則通りということになるわけです。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。